西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。11月の西宮徹底解剖は道路の発展と街の変遷と題して、ゲストティーチャーに西宮市総務課公文書歴史資料チームの隅田美恵さんをお迎えしてお届けしています。隅田先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
1週目2週目と国道2号、はい、そして国道43号とお話をいただいたんですが、はい、さあ3週目の今日はいよいよこれ日本初なんですね。
そうですね。
自動車専用高速道路、名神高速道路のお話でございます、はい、いやー、なんか日本初とかって聞くとちょっと嬉しくなりますよね。
そうですね。それが西宮で、ねね、終点でしたので、はい、ちょっとね嬉しいですね。
嬉しいですね、はい、これいつの頃ですか、開通は。
ですね、開通したのが昭和39年の9月5日に、はい、うん、あの西宮尼崎間ができまして、はい、あの開通式が行われてますね。あの開通は結構工区を分けて建設しているので、はい、うん、あの場所場所によって開通の時期が結構異なるんですけども、はい、西宮のあたりは39年、ちょっと遅めになってます。
つまり43号の開通の明くる年ということですよね。そうですね、
はい、開通式はそうなってます。は
あ、じゃあもうなんかあのあたりがいっぺんになんかこう便利になったというか、はい、
そうですね、
脚光を浴びたエリアになったわけですよね。
そうですね、風景も本当に大きく変わった時期ですね。はい、
この、 あの自動車専用の高速道路っていうののまあプランというか、はい、考え方はずいぶん昔からあったんですか。
は
い、
そうですね、もうあの戦前にはもうすでにあの自動車高速道路っていうのを作らなきゃいけないっていうプランはあったみたいですね。はい、もう昭和10年頃になったら、国内の大きな都市、ね、大都市では、まあ、交通量がすごい増えてきて、もう道が飽和状態になってたみたいなんで、はい、まあ、そういう地域もあったみたいなんで、うん、まあ、自動車の台数がどんどんどんどん増えていって、でも自動車を走らせる道路が圧倒的に不足していた、そういう時代ですね。
はいはいはい、
西宮でも昭和8年の統計を見ると、うん、自動車の登録数は256台なんですけども、うん、昭和15年になると462台になってます。
ずいぶん、
そうですね、8年から15年の間って西宮の地域は変わってないので、はい、合併とかが行われてないので、まあ、純粋に 1.8 倍ですね、その7年間でどんどんどんどん、まあ、国道2号ができたっていうのも大きかったかもしれませんけども、はい、西宮市内でも自動車の登録数がこんだけ増えてたので、うん、まあ、国内全部でいくとかなりの自動車の数が増えた時期だと思います。
そうなんですか、
はい、
そんなに車に対する需要ってあったわけですか。
そうですね、まあ、その自動車の需要がどんどん増えていったので、うん、まず自動車の道路を完成しないといけないっていうふうに国は考えてたみたいですね。
うん、はい、走れなきゃどうしようもないですもんね。そうですね、持っててもね、
車持っててもね。あの昭和15年から本当は3カ年計画で、はい、あの主要な道路の基礎調査をあの開始したんです、国が。はいはい、あのどういう道路があるかですね、国内全部の重要道路を、うん、あの調査したんですけども、まあ、それで、調査して昭和18年19年にかけては、特に東京から神戸の間、そこの調査が徹底的に行われまして、まあ、どの路線で走らせるのが一番いいのかっていう、そういう選定が進められたんですね。はい、まあ、でも時代が昭和18年19年っていう時代ですので、うん、はい、まあ、そういう調査はしましたけども、建設する余裕はなくてですね、うん、あの19年でその調査すらも打ち切られてしまったんですね。
はい、
なので必要性は感じてましたけども、まあ、戦時下ということで、うん、まあ、あの一旦取りやめになってます。
はい
はい、 で戦後に再開されるんですけども、はい、それが昭和26年にまた調査を始めまして、はい、やっぱり必要だということで、うん、大掛かりな調査が始まるんですけども、
はい
はい、ですね、どんな調査だったかというと、はい、まあ、東京から神戸まですごい広い範囲の交通量調査を行いまして、はい、であと、まあ、当時鉄道も多かったので鉄道の資料をありとあらゆる資料を集めてきて、
はい、
貨物とかの輸送量をそこから調査して、う
ん、はい、
もし高速道路ができたらどれくらいの貨物とか旅客とかそういうのが鉄道から高速道路に転換されるのかっていうのを推定を出したんですね。
へー、
はい、まあ、すごい大きな非常に大掛かりな調査でして、
はい、
その調査がまあその後事業計画の基礎資料になったというふうに言われてます。
へー、
はい、それが昭和27年に出された調査ですね。
はい、
はい、でまあ、その後もアメリカの会社が調査に来たりいろいろ技師を呼んできて調査を依頼したりしたんですけども、うん、一番大きかったのが昭和31年になって世界銀行のワトキンス調査団っていうところが来てですね、
はい、
ワトキンスレポートっていう有名な報告書を出すんですね。
ワトキンスレポート、
はい、はい、
当時どんなレポートだったんですか。
まあ、当時日本の道路事情について書かれてるんですけども、はい、まあ、次のように言ってまして、日本の道路は信じがたいほどに悪い、まあ、日本語に訳すと、
はい、
で工業国にしてこれほど完全にその道路網を無視してきた国は日本の他にないっていうふうに報告書で書かれてるんですね、
は
い、
まあ、
まあ、その分で有名なレポートなんですけども
そうなんですか、
はい、で、まあ、当時新聞とかにもこの記事は大きく取り上げられて、うん、まあ、日本の道路ってそんなにひどかったんやっていうことにみんなが気づいた、そういうレポートみたいですね。
そうだったんですか、
はい、なので、まあ、日本は高速道路の建設、うん、まあ、必要性を痛感することになるんですね、
うん、
でそこからどんどん進めるんですけども、まあ、どんだけひどかったかって言ったら、まあ、そのレポートによると当時国道って1級と2級に分かれてたんですけども、一番大きな1級国道でも舗装されてたのが 23% だけ。
え、たった？
はい、そうなんです。で2級国道より小さいの道路になると 10% にも満たなかったみたいで、ほとんど舗装されてない道路が国道でも広がってたということで、はい、まあ、どれだけひどいかっていうのはそのレポートに書かれてたみたいなんですけども。
そりゃそうなりますよね、はい、ま
あ、そうですね。そう考えると国道2号って大正時代にもうアスファルトの舗装されてたんで、うん、すごい画期的ですよね。
すごいことですよね
すごいなと思いました。
へえ、そうだったんですか、はい、じゃあもうこの、いわゆるワトキンスレポートで、はい、ひどくあかんって言われたことがきっかけ で、
ね、
ここからまたこう日本は頑張っていくということになるんですか。
そうなんです。日本では日本道路公団っていう、はい、あの公団がね、
はい、
それ作られまして、もともと建設省で戦後はまあ調査をしてましたけども、
はい、
その内容が全部日本道路公団に引き継がれることになって、
はい、
で建設大臣が昭和32年ですね、レポートワトキンスレポートの次の年ですけども、
はい、
日本道路公団に名神高速道路で工事施行命令というのを出しまして、
はい、
まあ、工事しろということですね。
へ、
はい、早速
じゃあ具体的に動き出すことになったわけですね。
そうなんです。で、うん、西宮が終点になるふうに決められたんですけども、
はい、
で国道43号のところですね、阪神、はい、第二阪神国道を当時作ってましたけども、
はい、
そこで一般道に連結するというふうに最初計画がなされました、はい、まあ、今のそのままですが、43号に連結って書かれてたんですけども、まあ、それは一旦計画であってまだ建設中ですので、第二阪神国道、はい、国道43号は、
はい、
なので、まあ、その建設の進み具合とか、うん、そういうのに応じて路線とかインターチェンジの場所は、まあ、後で決めるというふうに一旦保留になってます、はい、一応43号につなげるつもりではいるけども、保留というふうにされたんですね、うん、まあ、どこに連結するか将来的なことを考えてから決める、
はい、
ということだったんですけども、
うん、
それでですね、そのまま国道43号にインターチェンジができたわけではなくって、うん、他の場所に最初は作る予定 だったんです。
あ、今のあそこではなく、はいはい、どのあたりが候補地だったんですか。
最初、昭和33年に計画がなされるんですけども、はい、それが、明治がずっと来て国道2号を南に越えますよね、はい、でその少し南に行ったところで町名でいうと上甲子園5丁目とか今津野田町とかそういうところがあるんですけども、名神高速の料金所のあたりですね、はい、そこに最初はインターチェンジを作るっていうふうに設計までされました、
はい、
で、まあ、それは国道2号と国道43号の間になるんですね、うん、
はい、
でなんでそこにしたかっていうと名神高速から降りてきた車が国道2号の方にも43号の方にもどっちにも接続できるように、
はい、
っていうふうにそこに決められたんです。まだ、国道43号って建設の途中だったので、まあ、まだまだ車の流れは国道2号が主流だったみたいで、
はい、
まあ、どっちにも行けるようにというふうに真ん中ら辺に決められたんですけども、
まあ、それは合理的な、
そうですね、ね、はい、
そのエリアの選定だとは思うんですけど、はい、そうですね、
ただ、もう建設している国道43号って片道5車線の道路、はい、すごい大きなのを50メートル道路を作ってたので、まあ、そのうちそっちが接続の主流になるだろうっていうのは予想はされてまして、
はい、
そうなった時に真ん中に阪神電鉄が走ってますよね。楠川駅が近くにありますけども、
は
あ、
ね、はいはい、
当時踏切で通ってましたけども、はい、ってなると踏切を渡らなきゃ国道43号に行けなくなるんです。
あ、
はい、野田町の方に
ネックですね。
そうですね、
はい、
車の数がどんどん増えてきて、もともと交通戦争のようなのが始まってた時代でしたので、はい、まあ、渋滞するのは目に見えて、
そうですね、
はい、ますね、
はい
はい、なので、まあ、そこの場所がいいのかどうかっていう議論はどんどん進むんですけども、
はい、
もうその予定地になってた上甲子園5丁目にはしずき電機製作所っていうところの本社工場がありまして、
はい、
今大社町の方に、
はい
はい、コンデンサの、ね、会社がありますけども、そこにもともと上甲子園5丁目に本社があったんですね。でそこのしずき電機製作所の方に日本道路公団からある日突然ここインターチェンジの予定地になるのでどいてくださいっていう連絡があったみたいですね、
はい、
なので、まあ、具体的にそこ の、はい、土地を買収してインターチェンジを作るっていう計画はどんどん進んでったんですね、
うん、そうなんですね、はい、でしずき電機さんはもう移転をなさったと、
はい、そうなんです、はい、新しい場所を探して大社町にあった、まあ、農地だったんですけども、そこに移転をして今もそこにいらっしゃるんですけども、
はい、
まあ、しずき電機製作所以外にも、うん、いくつか工場とか会社がそこにあったり今から作ろうかなってしてる会社があったんですけども、はい、全部移転したり、
はい、
建設場所を変えたりとか、そういう動きはもうなされてて、はい、用地の買収は終わってたんですね。
そうなんですか、
はい、そこまで作る予定ではあったんです。
かなり具体的になってたんじゃないですか。
そうなんです、はい、もう設計図もできまして、
それがどうして今の形になったんですかね、うん、
ただやっぱり、はい、自動車の数が増えてきた時代で、
うん、
市の道路市道ですね、はい、そこを名神から降りてきた車とか登っていく車が行き来するっていうのは、
はい、
まあ、踏切 に捕まって渋滞になるのも目に見えてますし、
うん、
まあ近くに学校もありますし、
はい、
まあ、生活道路なんですねあそこって。なのでそこにインターチェンジから出入りする車がたくさん来るっていうのはこの先どうなんだっていう、そういう議論がありましたね。そこがネックだったと思います。
まあ、危険性がいろいろと、
はい、そうですね、
懸念されたということですね。
はい、2号にも43号にも出れて便利ではありますし、もともと農地だったりしたので買収は結構スムーズに進んだみたいなんですけども、まあ、当時西宮市でもすごいモータリゼーションが加速してた時期でして、交通事故もどんどん増えてる時期だったんですね。で道路に車が溢れたりとか、
はい、
そういう時だったんですけども、街を静かにする運動とか そういう運動をやってた時期で警笛鳴らさないようにしてくださいとか、歩行者右側を一方通行で発車の歩きなさいとか、はい、そんなんをリボン配ったりマッチ配ったり、まあ、立て看板立てたり学校で教えたり、はい、そうやって交通戦争に備えてというか、そういう時代であったので、まあ、生活道路にこれ以上車が来るのはちょっと危ないのではないかというふうな、はい、ことがありましたね。
それは地域の方にとったらちょっと迷惑かもしれませんよ ね、
そうですね。なので、まあ、国道43号にいかにスムーズに接続できるのかっていうのが大きな鍵ですね、はい、渋滞を起こさずに、
はい、
でですね、まあ昭和35年の5月にもう一回そのワトキンス、世界銀行のワトキンス調査団が来ることになってたんです。
またいろいろ言われるのかな。
そうですね、はい、なってて、でその議論が起こったのが昭和34年頃、はい、どこにインターチェンジを置くのかっていう、はい、それが昭和34年頃なんですけども、うん、まあ、ワトキンスさん の、 調査団が来るまでに、はい、こちら側の結論はある程度出しておきたいというふうに西宮市は多分思ってたと思うんですけども、
はい、
で結局西宮市としてはできる第二阪神国道、国道43号よりも少し南、うん、また南に、はい、持ってきてほしいというふうに要望するんですね、はい、建設事務所の方に、
はい、
そういう申し入れをするんですけども、うん、まあ、34年の年末に言われて35年の5月にワトキンス調査団来るんで、
はい、
その事務所の方も名神の事務所の方も急に言われても検討とかの時期がいるので
一人で決められるわけじゃないです
ね、なのでちょっと時間が必要やということで、うん、まあ、結局決まらないままに調査団が来るんですが、
はあ、来ちゃいましたか、
はい、来ちゃいました、はい、で調査団が、まあ、そこにまた来日されて、はい、視察して調査すると、そのワトキンスさんがやっぱり国道43号に直接インターチェンジを置くべきだというふうに調査の結果そういう結論を出されるんですね、
はい、
なので、まあ、これによって国道2号と43号の間とか、
うん、
国道43号より南とか、
はい、
そういう案は全部廃止されて、
はい、
国道43号に西宮インターチェンジを作るというふうに決定をしました。それが昭和35年です。
でもその調査団の威力ってすごいですね。
そうですね、世界銀行ですのでお金を借りたりしてますので。
なるほど、はい、無視できない。
そうですね、そういうことも
そういう方たちなんですね、
はい、あると思います。
なるほど、で、はい、もう決まったわけですか。
そうなんです。ただでも、うん、その場所って一旦国道43号浜手幹線っていうのは戦災復興で作る昭和20年ぐらいから50メーター道路を作りましたけれども、その時に一旦神社とか全部どいてるんですね。
あ、はい、移転してもらってるわけですか。そうです、50
メートル道路ができるので、
はい、
それをインターチェンジができるともうちょっと場所がいるので、
はい、
さらに用地が取られたりとかする、そういう問題も出てくるんです、
はい、いやそらかなあんなと多分思われたでしょうね。
そうですね、今津小学校なんかも、
はい、
北側の用地をインターチェンジの出口で取られて、一番北側に当時公道があったんですけども、
はい、
公道がインターチェンジの用地にかかってしまってもうちょっと
削られてしまったんですよね、
はい、削られてしまったんです。はい、あといろんなものが郵便局とか移転したり、ね、まあ、もちろん民家も移転することになりましたし、はい、あとは上元寺っていうお寺が楠川の駅の南側にあったんですけども、
はい、
上元寺って今津小学校が明治6年に開校した時に仮の校舎を置いてたような本当に今津の教育 の、 中心にあったお寺なんですけども、
はい、
その上元寺があった場所もインターチェンジがかかることになりまして、で甲子園七番町の方にね今移転されて幼稚園とともに移転されてますけども、はい、楠川のね今津の町の中心にあったお寺までもが、うん、 動かなきゃいけないっていうことになったんですね。
ということは町の形なりそこに暮らしている人たちの住まい方とか暮らし方も全部変わってしまうことになりますよね。
そうなんです。もともと戦前は楠川の駅の南側って今津町の中心地でして、阪神電鉄に沿って東西に錦通り商店街っていう商店街がすごい賑やかな商店街があって、で南まで本町通りって呼んでましたけども、酒造の、ね、会社があった今津号があったり、今津の港までずっと楠川の駅のあたりから南に大通りがあったり、で今津小学校で六角堂があって、で福王神社に上元寺にあって、すごく華やかな、すごく発展した町だったんですけども、昔の写真とか見てもすごくいろんなお店が並んでて、たくさんの人が歩いてて華やかだったんですけども、一旦空襲で焼かれまして、でその後50メーター道路で、どくことになって、さらにインターチェンジでさらにどくことになって、楠川の町が本当に大きく変わってしまったんですね。
ですね。
はい。でインターチェンジは結構敷地がいらないように、ロータリー型で作ったんですけども、それでもあの中に甲子園球場が入るみたいで、
結構大きいんですね。
そうなんです、小さく小さく作って、努力は建設でしてるんですけども、それでも甲子園球場がそのまま入るぐらいの大きさなので、本当に街の形が大きく変わってしまったなっていうふうには思いますね。
でも本当に便利になるために、そうやってもう今までの生活がガラッと変わってしまうような方々がいらした、その犠牲の上に、その今の発展があるということも本当忘れちゃダメですよね。
そうですね。本当にずっと名神が通っている場所ですけども、今河原木小学校の北側も通ってますけども、河原木小学校も校舎がもともと北側にあったんですが、その北に名神高速が通ることになったので、南側に作り変えたり、いろいろ、ある程度犠牲があって成り立つ高速道路だと思います。
そうなんですか。いろんなそういう紆余曲折を経て、建設ということになったわけですね。
そうですね。西宮は昭和38年の4月に着工式が行われまして、で39年に出来上がるんですけれども、全線開通したのが昭和40年なんですけども、名古屋と阪神間が日帰りで行き来できるようになったんですね、昭和40年に。でその翌年の昭和41年に大衆車の発売があったみたいで、サニーとかカローラとかそういう車が発売になったらしいんですね。
庶民もこう車を持てる時代になってきたわけですね。
その時の年の流行語が 3C といって、もうカラーテレビ、カークーラーっていう風になってたぐらいの、車をね、一般の家庭でも購入するような時代が始まったみたいで、高度成長期の始まりかなと思いますね。で作家の小松左京さんが名神高速、新しくできた名神高速を走りながら考えたことって言って、そういう風に言われてるのが、もともと車ってただの交通機関だったんですけども、それが娯楽品としての性格を持ち始めたっていう風に書かれてます。で、交通、どこかとどこかを結ぶただの苦難の道のりだったのがレジャーの道のりになって、で道路についても、ただ生産の拠点と買うところを結ぶだけのものではなくって、その道を走る楽しみ、そういうのが、出た時代が昭和40年の初めで、ちょうど名神高速も開通の時はまだ貨物とかが多かったみたいなんですけども、もう数年後には大衆車ですね、家族のレジャーなんかの車がどんどん増えて、やっぱり人々の生活がちょっと変わってきた時代がちょうど名神高速の時代と重なるのかなっていうふうに思いますね。
なるほどね。その後いろんなイベントなんかも各地で行われるようになりましたし、
そうですね、
そこにこう車で行くとかっていうのにも使われてったんですよね。
そうですね。昭和45年に大阪で 万国博がありましたけども、はい、その時に阪神高速もあの名神高速に結びついたんですが、まあ、そんな感じで普通の生活の中に自動車で高速道路を通ってレジャーに行くっていうのが普及していった時代ですね、うん、まあ、その、はい、一つの役目だったのかなというふうに思いますね。
なるほどね。はい、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目2週目3週目に1題ずつ合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて今週のクイズは、はい、すみだ先生お願いいたします。
はい、昭和31年に日本の道路事情について報告した世界銀行の有名な報告書は何レポートと呼ばれたでしょう。
はい、はい、最初はみたいな感じで、
そうですね、ひどさ、道路のひどさがよくわかるレポートでした。
はい、はい、そのレポートの名前をお答えください。これで3つのクイズが出揃いましたので、先週先々週の分と合わせて3つの答えをお寄せください。お待ちしています。さて来週は隅田先生にね、はい、いろいろとこう皆さんからの質問にも答えていただこうと思うんですけれども、はい、何分やっぱりこうデータだったり、それからそのデジタルアーカイブにね、今回もいろいろアクセスしていただいて、はい、こう資料を揃えていただいたりしたので、なるべく早く聞きたいことがあれば、はい、そういうところ全部こうもう一回チェックしなきゃいけないかなって先生がおっしゃってるので、はい、なるべく早くお出しいただけたらと思いますね、はい、
ちょっとお時間をいただけたらと思います。
はい、でもあの本当にまあそのデジタルアーカイブであるとか、まあ、本当にあのいろいろもあのお持ちでいらっしゃるそういうあの公文書とかね、そういう資料っていうので、はい、こうたどると本当にいろんな細かいことまで分かって、
そうですね、
そうやったんやっていうことがいっぱい出てきますね、はい、
そうなんです、細かいことなんですけど、うん、すごく面白いことをたくさん発見して、まあ、発表する場がないんですが、一人であの北総エンドエルような感じですね、
う
ん、
そうですね、はい、でも、まあ、あのこの番組にもね、いろんな西宮のこういうことを知りたいということで、はい、前からその道路のことについて知りたいというリクエストはいただいてたんですけれども、はい、まあ、なかなかこれもね、いろいろと本当に多岐にわたっていろんなデータを見ていただかないといけないということ です、
ね、
今回もあのとてもあのなんか大変な思いをさせてしまったんじゃないかと思いますけれども、
大変でしたけど大丈夫です。
そうですね、でもなんかおかげでなんかへーそうなんやっていうのがいっぱい今回分かって、はい、すごい楽しかったです。
よかったです、ありがとうございます、
は
い、
さあ来週はどんな、ね、質問が出てくるのか、はい、そしてあの今日もちらっと話に出てきましたけれども、阪神高速道路、
はい、
これとまたその西宮市とのつながりとか、
そうです ね、
いろんなことでまた町も変わったり、はい、生活も変わってきたりとかっていうこともあるようですし、はい、ね、
そうですね、あの阪神高速道路と、まあ、他にもあのいろいろ道があるので、はい、ちょっと触れられたらなって思ってます。
市内の道路についてもいろいろとお話しいただけるということで、はい、はい、じゃあ来週もぜひよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
道路の発展と町の変遷、ゲストティーチャーは西宮市総務課公文書歴史資料チームの隅田美恵先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは0798-375514、 0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911、 西宮市池田町 9-7、 フレンテ西館3階さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。